ワールドフレンズの世界は友達、
イエーイ。さあここからは世界は友達、今日はワールドフレンズの野崎智美さんお一人が、
はい、はい、もう盛り上げていきますよ
期待してます。よろしくお願いします。
プレッシャーな自分にかけてしまいましたけど、
はい、今日はですね、はい、野崎さんお一人ということで、
はい、
あの前回だったかな、その相談窓口から電話でご出演いただいたんですけれども、
はい、
その前々回に今天草にいらっしゃる外国人の方々、ベトナム、ミャンマー、フィリピン、中国の方が、まあ、この順で多いというふうに伺いました、
はい、
で以前何だかの話でも、ホリエモンの話でも、はいはい、中国語ではこういう風に言うんですって野崎さんに教えていただいたじゃないですか、
はい、
野崎さんは、はい、台湾への留学のご経験があるということで、
はい、
今日はちょっと台湾についてお話を伺いたいなと思います。
はい、ぜひぜひ。
台湾ってね、はい、すごく、まあ、熊本からだとすぐ着きますよね。
もう、はい、飛行機だと2時間とか3時間とかですね。
そうですよね、
まあ、福岡から行くか熊本から行くかでちょっと変わってきますけど、本当に東京に行くより、はい、近いぐらいの感じです、ね、
そんな感じの場所ということで、今台湾って結構人気があって行かれる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、最初に行かれたのが留学だったんですか？
はい、そうですね、私は高校卒業した後に、はい、中国語の専門学校に行って、でそこで2年間勉強した後に、はい、まあ、やっぱり本場で勉強したいなと思って、
はい、
まあ、中国語で普通に行くと、まあ、中国大陸の方に留学する人が多いんですけど、うんうんうん、はい、私はそこで台湾の方に行ってみたいなっていうことで、台湾にその後に行きました。
あ、そうですか。
語学留学ですね。
語学留学どれぐらいされるんですか？
はい、ですね、トータルで3年弱ぐらい行ってました、う
んうんうん、3年間、
はい、
中国語専門学校で勉強されたということなんですけど、
はい、
まあ、中国大陸ってめちゃくちゃ広いじゃないですか、
うんうん、
そこで習っていた言葉台湾で通じるんですか？
そう、いい質問ですね。実は中国語って言っても、はい、その種類があって、
うんうん、
中国大陸の方で使われてる中国語は、はい、まあ、文字が一番わかりやすいんですけど、
はい、
日本の漢字をもうちょっと簡単にした、
はい、
はい、で簡単の漢で簡体字って言います。
へー、はい、簡体字、
はい、で、台湾の方は日本の漢字の旧字体ってなんか想像つかれます、うんうん、例えば学校の学とかだったらちょっと難しい、
は
い、
上の方がね、そうそうそう、ごちゃごちゃしてるや
つですよね。そうそう、ボチャボチャボチャって書いてある、
うんうん、
はい、ああいうのとかですね、はい、日本の旧字体に近い形で、うん、反対字っていう、はい、字体を使います。なのでもう使う文字が全然、種類が違うんですね。
あ、そうですか。
そうなんです。なので、もちろん喋ったり聞いたりとかの面でも、まあ、いろいろ違う部分はあるんですけど、うん、まあ、根本的な文法とか、
うんうん、
まあ、もちろん中国の人も台湾の中国語が聞き取れるし、うん、台湾の方も中国大陸の中国語が聞き取れる。今はもうテレビとかですね、何でも、はい、情報が入ってくるので、
へ、
はい、ただ文字だけはですね、やっぱりどうしても読んだり書いたりするときはそれぞれ の育った国の文字を使ってる方が多いし、読めない方も多いです。自分のとこじゃないやつだとですね。
そうなんですね、
はい、
そうするとその台湾に行かれて、なんか最初に行かれたときにびっくりしたことってありますか？うん、
びっくりしたことですね、
はい、
それ、まあ、一応その初めて行ったときって、はい、留学するための下見で、
うんうん、
もう学校を決めてたんですけど、
はい、
一応現地見学しとこうかなっていうので、うんうんうん、はい、行って、まあ、はい、台湾の国ってどんなとこかなっていうので、ツアーに参加して普通に行ったのが初めてだったんですよね、はい、で、まあ、なんかびっくりとはちょっと違うんですけど、私逆に、はい、うん、ああ、なんか馴染みがある、どっかでなんか感じたことあるなみたいな、うん、なんか親近感が湧いて、うんうん、あ、ここだったらやっていけそうって思ったのが一番最初のイメージでした、
う
ん、
そうですか、
はい、
私あれ何年前だろう、20年ぐらい、いや30年ぐらい前かもしれないに一度行ったことがあって、うん、 でその後もう一回一度行って二回行ったことがあるんですけど、最初行った時に日本の漫画とか日本文化というのが結構人気があって、あのいろいろこうコスプレみたいなもので写真を撮れるようなそういう場所があったなっていうのをすごい強烈に覚えてるんですけど、結構漫画とかアニメとかって人気がありますか？
はい、もう日本の、芸能だったりそのもちろんアニメとか漫画も、もうほぼほぼリアルタイムぐらいで向こうで見れたりするんですよね、なのでもう台湾の方でも漫画見て日本語覚えたよとかって言ってめちゃくちゃペラペラ喋る方とかいらっしゃるぐらい、
そうですか、
まあ、漫画とかは、はい、アニメももう向こうでも流通してると思います。
へー、あとですね、やっぱり旅行に行くと思えばその国の食べ物が楽しみだと思うんですけど、
はい、
食文化っていかがでしたか？
食文化もですね、もう合っちゃって私の体に味覚と体に、もうね行ってる間にだいぶ成長しました。
そうなんですね。
はい、もうそれぐらい、美味しいものがたくさんあるんですけど、味で言うとすごく極端に辛いとかっていうのは、そうでもなくって、比較的中華料理の中でも、食べやすい味が多いかなっていうのが多いと思います、
なんかそういえば、朝ごはんって外で食べるんじゃなかったでしたっけ？
あ、そうそう、よくご存知ですね。そうなんですよ、なんか私も住んでた時そうだったんですけど、もう道路に朝ごはんだけの屋台っていうのがバーってでき、出るんですよね。でもう、もう何でも食べ物がやっぱ屋台で安く食べれるし、共働きも多いし、っていうのでなんか朝からもうちょっとお金持って外でご飯食べてそのまま学校に行くとか出勤するとか、
あ子供たちも、
子供たちももう中学生とか小学生でもお金握りしめてですね、自分家の真下、もうなんかなんなら自分家の食堂みたいなぐらいの感覚ですけど、
そっかそっか、もうすぐそばにあるから、
そうなんです、
すぐにパッと食べていけるんだ、どんなものが出てるんですか？
例えばサンドイッチとか、あとはなんだろう、ちょっと薄っぺらいお好み焼きみたいなクレープみたいな、そういうのとか、あとは肉まんの外側の側、あそこおまんじゅうみたいなふわふわの、あそこをマントウって言うんですけど、そういうのだったりとか、あとは豆乳です。
あー、豆乳ね、
はい、揚げパンと豆乳を一緒に食べるとかですね。
美味しそう。
美味しいんですよ。私豆乳日本であんまり好きじゃなかったんですけど、向こうで飲んでみて好きになりました。
あ、味今も違います？日本の豆乳と、
なんかまあもちろん店によっても違うんですけど、あんまり豆臭さがないっていうか、飲みやすい感じの豆乳です。
その朝ごはんをみんな屋台で食べるっていうのは、家族でもそこで食べるんですか、それともめいめいが好きなとこというか一人一人食べていく感じですか？
あんまりですね、店自体が広くなかったり、なんならテイクアウトとかのが、その私行ってたの本当20年ぐらい前なんですけど、もうその文化がすごくあって、なので買ってって例えば会社の方だったらもう食べ歩きもするんですけど、ついてから食べるとか、子供さんだったらさすがに学校では食べないのかな、あそこで食べて、そのまま学校に行くとかですね。だからすごい大勢で座れるスペースもないので、結構みんなおのおので食べるっていう、感じですね。
そうなんだ。野崎さんと話してて私急に思い出したんですけど、私果物が大好きなんですね。
はい、
2つ思い出したことがあって、高校の時に台湾からの帰国子女の子がいたんですよ、その子が隣の席だったことがあって、スイカの歌っていうのを教えてくれたの。
スイカの歌全然思い浮かばないですけど、
スイカってシークワオって言います？
あ、シークワですね。
シークワ、
はい、
でスイカの歌っていうのがあるんだよって、私スイカがすごい好きだって話をしたら、それを教えてくれて、台湾のスイカは日本のスイカと全然違ってめちゃくちゃ美味しいんだって力説されたことがあってそうなんだと思って憧れてたんですよ。
まあ確かにね、まあ熊本県民としては植木のスイカがあるので何ともこう判断つけにくいんですけど、
でも確かに日本のスイカとは全然見た目も
見た目違います、
大きさが違います。日本のスイカってまあ丸いのが多いじゃないですか、でも台湾のスイカって細長いのが多くって、しかも結構でっかいんですよ。日本で 5L のスイカって想像つきます、
いやつかない、
つかない
5L サイズとかあるんですけど、まあ、それよりでっかい、もう本当に赤ちゃん、ぐらいのなんかでっかいスイカが売ってあるんですよ。
でもなんか、私の思い出っていうかイメージじゃないですね、体験から言うとスイカをそのまま食べることももちろんあるんですけど、スイカジュース屋さんが夏になるといっぱい出てくるんですよ、その場でもうミキサーで、あれ種ごとだよなって思うんですけど、ズワーってミキサーかけて、裏ごししながら、タピオカドリンクが入ってる入れ物にジャーって入れてくれて、もうすぐ飲めるスイカジュースがどこにでも売ってあります。
どこにでも、
そう、
スイカジュース、
なんかさ、道のさ端っこに透明なスタンドみたいなのがあって女性がそこで何か売ってません、あれスイカ屋さん、
あれはスイカ屋さんじゃないんですよ。でも、あれも台湾の名物で、もうよく観光でお客様とか連れてった時も、あれ何ってすごい言われるんですけど、あれちょっとなんか簡単に言うと、台湾チューインガムって言って、ちょっ、タバコみたいな紙タバコ、はい、で、植物から作られてるやつなんですけど、そのヤシの実みたいなやつを葉っぱでぐるぐるって石灰と一緒に巻いて、でそれを口でくちゃくちゃくちゃってガムのように噛むと、まあちょっと目が覚めるとかちょっと元気になるとかですね。
タバコではないんですか？でもニコチンは入ってるのかな？
ニコチンも入ってると思う。でも食べるもので、ガムみたいに最後ペッて出すんですよね。そうなんです。で、まあその目が覚めたり元気になるっていうので、トラックとかタクシーの運転手さんたちが、よく買うんですけど、やっぱり店がいっぱいあって、どんな店が売れるかっていうので言うと、ガラス越しに綺麗なお姉さんが短いスカートとかで、
そうなの、なんかちょっと綺麗なスーツとかワンピース着た女性がそこにいたような記憶があって、
それはねお上品な店です。
どういうこと？
いや、もっとすごい店はもう夏とかビキニだったり、
本当、
ちょっとランジェリーじゃないのあれみたいな下着姿みたいな格好で、お姉さんたちが作りながら売ってるんですけど、
今もあるんですか？
今もあります。
行きたい、見たい見たい。
ただね、観光客の人食べると後が大変で、なんでかっていうと、それ食べた後に口の中が真っ赤になるんですよね。
真っ赤？
で、その色がもうなんだろう、ちょっと染みついて取れないやつなので、噛んで食べちゃうと口の中が本当に血だらけみたいに見えるぐらい
真っ赤になっちゃう。そんなに赤くなるんですか？
そう、もうなんか留学して最初の頃にもう友達の留学生とかが何も知らない中で、タクシーの運転手さんたちがその噛んだやつをペッて道路に吐くんですよとか紙コップに。それを見て、台湾の運転手さんたちこんな血吐くまで働くなんてめっちゃ大変って言って、こんなめっちゃとか言わないですけど、外国の方たちがすごい心配してました。ててね、
そうですか。
そういうのを売ってますね。だから
実際にその吐いてるって言うとあれですけど、出してるところは見たことないから、そんなに赤くなっちゃうんだ。
はい。もう多分それを聞いた後に台湾に行って、台北は今もう結構いろいろ整備されて、あんまり吐いてる人いないと思うんですけど、ちょっと田舎の方に行くと道路の縁にいっぱい吐き捨ててある真っ赤なシミがあるんですよ。それは
ダメ、面白すぎる。
そうなんですよ。
そうですか、もうでもその話聞いたらもうすっごく確かめに行きたい
でしょう。もうすごいですよ。なんか一応そういう色もつくから、あんまり若い人はあんまり食べないって言ったけど、
なるほどなるほど。
もう田舎の方に行くと女性でもちょっとおばちゃんとかおばあちゃんたちとかもですね、食べてて、もう染みついちゃってるから、こんにちはって言った時に口の中見えたらびっくりします。
あ、そうなんですね。あ、そうなんだ。今でも行かれますか？まあ、しばらくコロナ禍で行けなかったと思うんですけど、
はい、コロナ前は、家族旅行で行ったのが最後ですね。
そうですか。わー、素敵ですね。
なんか私も今 子供たち小学校に上がったんですけど、はい、行く前だと平日の休みが取れるので、うんうんうん、まあ、その時を使って安い時だと5000円以下片道航空券で行けるんですよ。
そんな値段で？
はい、なのでもう安い時に家族で行かないと結構ね人数があれだと。
そうか、季節的にはいつか安いんですか？
ですね、季節はあんまり問わなくって、うんうん、今 LCC が飛んでるので、はいはい、そのセールとかを定期的にやってるんですね。
そうかそうか、
それに合わせてもう何ヶ月か前に取っていくと、はい、もうだから一人往復で1万円いかないぐらいで。
なんか野崎さんと話してて、いろいろ思い出してきて、なんか自分のリハビリしてるみたいに、すごい昔の旅行のことを思い出したのと、あとスイカジュースをすごく飲みたくなりました。
ちなみにもう一個の果物は何ですか？
レンブーっていうのあります？
はい、
梨みたいなリンゴみたいな、
はい、
路地で売っててね、あんまりにも美味しくて、もう山ほど買って帰りたかったんだけど、うんうん、果物を持って帰ってこれないんでしたっけ？
はい、そうなんですよね。そう
だからあれをね食べにまた行きたいなと思ってます。
はい、あれは本当。私も台湾で初めて食べたんですけど、うん、あのハスっていう字ですよね、
はいはいはい、
にキリ、
うん、
綺麗な名前ですよね、うん、あの本当にシュワシュワしてるなんかリンゴみたいな、
そう、
はい、
なんかもうちょっと水リンゴみたいな食感だけど、もうちょっとみずみずしさがあるような感じがあって、うんうん、こんなに美味しい果物があるんだと思いました。
はい、日本では見たことないですね、うん、私も。でも美味しいと思います。なんかやっぱり暑い国なので、はい、水分の多い果物とか甘い果物がいっぱいあって、
う
ん
う
ん、
あーそうかそうか、
そう、もう全部キロ売りだし、
うーん、
持って帰りたいですよね。私も行きたくなっちゃった。
これから暑くなるなと思うと、そのちょっとバーゲンの時を狙って私も行きたいなって、いつかねお二人に話したいと思ってるのは、今年私絶対プサンに行こうと思ってるんですよ、高速船に乗って。
はい、いいですね。
でも台湾も今もなんか私の中で急上昇中です。
あ、ぜひぜひ、はい、熊本からも飛行機が今、
うんうん、そっかそっか、
はい、便ができてきてですね、
はい、
熊本県民の方はよくニュースとか新聞とかで TSMC っていう、
そうですね、
半導体の会社のね話を聞かれる機会も多いかなと思うんですけど、本当に台湾の方も増えてくるだろうし、これからいろんな行き来が増えるんじゃないかなと思って、私的にはすっごい楽しみにしてます。
そうですね、楽しみです。なんか行き来がして、そして天草でもまたね台湾のいろんなこう話題というか、うん、台湾からいらっしゃった人のお話なんかも聞けるといいなというふうに思いました。
よかったです。
はい、今日は野崎さん台湾に留学されていたということで、ちょっとね台湾のお話触りだけというか、はい、もう私の思い出話に付き合ってもらったような感じですいませんですが、とっても楽しいお話を伺いました。